ご神君一つ、信心は本心の玉を磨くものぞえ。本心に立ち返るということは、人間この世に生を受けると同時に神性が授けられる。ところが成長するに従い我が芽生えてくる。神性とは似ても似つかぬ浅ましい苦悩の道へ堕落していく。そうした人生の分岐点に立ったとき、誠の道を示してくれるのが誠の信心である。本心に立ち返るとあります。本心、私ども人間が人間としてといいましょうか、この世に生を受けた。その目指すべきところというのでしょうかね、本当のところというのでしょうか、本願とも言えるのでしょうかね。よく何のために人はこの世に生まれたのだ、あるいは生まれたというのか、自分で生まれてきたという人は、そう認識している人は少ないと思います。実際どうか私も分かりませんが、私どもの感覚としては、生まれたというより生まれさせられたという、そう表現した方が良いように感じますね。この世に生を受けたというよりか、この世に生を受けせしめられたという感じがいたしますね。なぜって、自分で自分の生き死にをコントロールできるとは思いませんからね。ある何か超科学的というのでしょうか、何かそういうものの世界では、ある人が、子供さんがですか、私はあなたをお母さんと選んで、あなたの子として生まれてきたのだ、といったようなことを言われたとか言われないとか、そういう話を聞いたことがありますけれども、現実問題として私たちの共通理解とでも言うのでしょうか、共通認識とでも言うのでしょうか、そういうものとして、私はあなたを親として選んでこの世に生まれてきたのだと認識している、する人は少ないと思いますね。よくテレビとかドラマなどで見ますように、その私はあなたに産んでくれと頼んだ覚えはないとか、親子喧嘩ですね、産んでくれと頼んだ覚えはない、あなたが勝手に産んだんだといったような親子喧嘩の場面がありますね。いわゆる私どもはこの世に誕生したくて、親の子供として生まれたくて生まれてきたのではない、あなたたちが勝手に産んだのではないかといったような、親子喧嘩の一つのシナリオがありますね。というように、私どもは自らこの世に生まれたくて生まれてきたと認識する人は少ないのではないでしょうかね。やっぱり生まれさせられたということの方が、言葉としてはなんかしっくりくるような感じがいたしますね。何のために生まれさせられたのか、私たちは何のために生まれてきたのかではなく、何のために生を与えられたのか、生まれさせられたのか、この世に誕生せしめられたのかというところが、本心に変えるということではないでしょうかね。その何のためにこの世に来させられたとも表現できましょうかね。何のために命を与えられたのか、生まれさせられたのか、それは、それこそこの世には魂を磨きに来たのだ、 まあ、来たのだ、自ら好んでこの世に来たという認識はありませんから、まあ、どちらかというと魂を磨くことのためにこの世に来させられたのだと言った方が、まあ、しっくりくるかもしれませんね。例えば小学生がいます。それこそ大抵は公立の学校でしょうけれども、私立の学校というものがあります。まあ、その中学生や高校生になれば、まして大学生になれば、自分が学校を選んでこの学校がいいからここに行こうとか、ここはスポーツが優秀だからここに行こうとか、いわゆる自分で学校を選んで行くということがありますけれども、まだ小学生であったり、また幼稚園であったりする小さい子どもたちにおいては、自ら私はこの小学校がいいとか、この幼稚園がいいとか、親にまあねだってと言いましょうか、そしてその学校に行くということは、まああまり聞いたことはありませんね。やっぱり親が、あ、この学校はいいからここに行っとけば、まあ将来、まあ何と言いましょうか、楽に進学ができるからとか、いわゆるこの学校が程度が高いからとか、いわゆるそういう親が決めて見て、まあ決めるわけですね。そしてその子供をその学校に入らせるというパターンが多いような感じがいたしますね。それと同じようなパターンで、私どももこの世に生を受けた、この世に生まれてきたと申しますが、その感覚としてはこの世に生まれさせられた、いわばこういうこの世という、まあ、学校に入れさせられたという感覚が一番近いのではないでしょうかね。学校に子供を入学させる、いわばこの世に入学させられた、せしめられた、それは学校で言えばお勉強ということになりましょう。この世に生を受け、せしめられた、この世にまあやられたというのでしょうか。それはどういうことかというと、本心の柱を磨くものぞや、信心は本心の柱を磨くものぞやと教えてくださる。師匠はこの世には魂を磨きに来たのだと教えてくださる。いわば私どもはこの世に自らの魂を育てる、心を育てることのために、まあ生まれさせられたということになりますね。本心に帰るということは、私どもの心を育てる、心を磨く、この世において心を育てるということのために、私どもが今この世にいるのだということですね。何も自分の私利私欲を満たそうとすることのために、あるいは牙城牙欲を満たすことのために、それこそお金儲けをすることのために、偉くなることのために、勉強して頭がいいと言われるようになることのために、この世に命を授けられたのではないということなのですね。本当のところは魂を磨く、心を育てる、ある意味この世というものはその心を育てる、まあ道場というのでしょうかね、稽古場というのでしょうかね、そういうところかもしれませんね。そこがはっきりと認識されておりませんと、さあどうやって生きようか、何を目的に生きようかとか、何のためにこの世に生きているのだろうかといったようなことになります。 私どもははっきりと自らの心を育てることのために、魂を磨くことのために、この世に生を受けせしめられたのだということですね。そしてさらに次に大切なことは何か、道具選びということではないでしょうかね。その昨日は、昨日の YouTube のビデオを家内が聞いてくれていましたら、何か音が割れていると申しておりました。なるほど、そう言われると何か音がまあ割れている、ちょっと変だという感じでしたね。音が大きすぎる、元の音が大きすぎるのかもしれませんし、いろいろな原因があるようですが、改めてその音というものを調べてみましたら、また昔の私のもうそうですね、かれこれ14、15年になりましょうかね、5000本近く、いや5000本を超えておりますかね、のビデオがあります、 YouTube にですね。その一番最初の頃の2011年でしたか、その一番最初の頃にアップしたビデオを見てみました。音が小さいですね。今から比べると随分小さな音です。まあよく、そしてまた画像も汚いですね。ザラザラ粒子が目立つというのでしょうか。今から考えれば覚醒の感といいましょうかね、随分ひどいものだったなと思いますけれども、その時に私が持ち合わせていた機材を使ってさせていただいたものですから、当時としては私にとってはそれが一番の状態だったわけですね。そしてまたその当時は音量の調子を測るとか、ビデオをそれこそいろいろ編集してアップロードするとか、そういうものがまあいわゆる道具がなかった、音量を測る機械もなければビデオを編集するアプリも十分には持っておりませんでしたから、まあそこら辺にあるフリーの無料のビデオ編集ソフトであったり、そういうものであったり、持ち合わせのウェブカムですかのようなものであったり、昔買って持っているそのビデオカメラですね、それをカメラとして使ってで録画をするといったようなこともしておりましたが、いわゆるまあある意味プアな機材というのでしょうかね、あまり優秀ではない機材を使い、もちろん知識においてもあまり知ることもなく、ただ撮ってただアップロードしていたという程度だったのですね。それがある時から、ある方から音が小さいと、まあその時は、その時まではただ単にビデオカメラで撮った音をそのままアップロードしておりましたから、それで音が小さくて聞きにくいということを教えていただきましたから、それならば別にカメラをにそのマイクですね、マイクのカメラとは独立したマイクを購入させていただき、そのマイクをビデオカメラに差し込んで、そしてマイクからの直接の別のマイクからの、まあいわゆる自分の近くに置いたマイクからの音をビデオカメラに撮って、そしてそれをアップロードするということでしたね。それまではもうビデオカメラ内蔵のマイクですか、それだけで撮っていたわけですから、その音が小さいと いうことにご指摘をいただきましたから、別のマイクだけを購入させていただき、そのマイクをビデオカメラに接続して撮影し、そしてそれをアップロードしていたといったような時代があります。そしてそこからさらにまたパソコンもいろいろ変わってきましたからね。最初は Windows でしたか、Windows でしたが、途中から Mac に変わりました。そして編集、ビデオの編集ソフトも Mac に変わったと同時に変わり、そして録音用の別ですね、その音と画像を別々に撮ってタイミングを合わせて合成してくれるということが分かりましたから、音は音でパソコンに別撮りにすることにしました。画像は画像でビデオカメラに撮り、その編集プログラムで、編集ソフトで音と映像を一緒にするわけですね。そうすることによって音だけを編集することが可能になりました。それまでは音だけを取り出して編集するとか、音だけ大きくしたり小さくしたりというようなことはうまくできませんでしたけれども、音だけ別撮りにすることになりましたから、まあ音だけを取って多少大きくしたりすることができるようになりました。それでそのビデオと音とを一つにしてアップロードするということが、今はそれをしておりますが、その音の、まあどの程度の音かというその音量ですねを数値で測ることが最近はできるようになりました。というように、いわば私の手元で道具が変わってきたということなのですね。これはそれこそ 14,5 年前の道具からすると、今の道具は格段に進んでいます。まあ素人取りではここ止まりだろうということまで来ております。ただ微妙な音量の調節であったりがいりますけれども、いわば道具がやはり大切だということなのですね。今はその編集をする道具がある、マイクで録音する道具もある、十分な音量で録音し、また十分なかどうかは分かりませんけれども、まあ今の私としては十分すぎるようなビデオのカメラがあり、そういう道具を持ってまあビデオを撮らせていただいている、その道具というものがいかに大切であるか、そしてその道具をいかに使いこなすことが大切であるかということを、今朝は新中記念の時に思わせていただいたのですね。そしていただきますことが、師匠が教えてくださる哀楽理念、これは自らの心を磨くための最高の道具だということなのです。心を育てるとか魂を磨くといっても、どうやって磨いていいのか、どうやって育てていいのかが分かりません。木を切るにはノコギリがいります。料理をするにはやはり包丁がいります。まあ包丁だけではありませんけれどもね、よく切れる包丁がいります。包丁などはあまり切れない包丁を使っていると、かえって指を怪我すことがあると言われたりもします。ですからできるだけなら切れ味のいい包丁を使いたいと思いますよね。 その料理をするにも包丁やまな板や、まあ、鍋やいろいろな道具がいります。心を育てる、心を磨くというのにもやはり道具がいるわけです。その心を磨くための最高の道具、それが愛着理念であるということなのですね。その愛着理念をもってする、これはまあ成り行きを大切にということがその母体であると言われますから、成り行きを通して、私どもの身の上に起きてくる成り行きを通して、出来事事柄を通して自らの心を磨いていく、育てていく、どういうふうに育てていくのか、それは黙って治める、人を責めない、腹を立てない、天の心、地の心、日月の心を身につけていくというような教えの展開へとなってくるわけですね。私どもはこのように心を育てる、磨くことのために誕生せしめられた。そしてそれはどうやって磨くのか、その道具が愛着理念であるということなのです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。